皆さんこんにちは。宮本亮の CB ポッドキャスト、毎週土曜日にお届けしております。ナビゲーターの佐々木美里です。宮本さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日も会員さんからご質問をいただきましたのでご紹介したいと思います。はい、ペンネームキラキラ K さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
楽しい放送ありがとうございます。お恥ずかしい話なのですが、宮本さんが推奨されているCD 学習がなかなか続けられません。それだけではなく、昔から本を読むのも苦手で、他の会員さんの活躍を見ていると学習を続けられない自分だけが置いてけぼりになっているようで不安な日々です。どうすれば学習を続けられるようになるのでしょうか、ということなのですが、CD 学習はおそらく、例えば車の中で聞くとか、空き時間にその CD を、かけながら、何かの作業をしながら頭の中でこう聞き続けるみたいなイメージなんですけれども、とても気軽に、取り込んでいけそうな内容かなとは思うんですけれども、やっぱり継続することって難しいんですかね。
僕も CD 学習でかなり、業績を上げさせていただいた。こんないい学習方法があるのかということでね、すごく感動して取り入れた学習方法なので、僕の一つ、自慢できる功績って言ったらあれですけど、唯一なんですけどね、清掃業界に、CD 学習の文化を持ち込んだっていうのは、他にあまり誇れることはないんですけど、
いや他にもありますよ。
これはね、ちょっと自慢していいんじゃないかなと思っている学習方法なんですね。
で、第一印象なんですね。
そう言っていただけるとすごく嬉しいんですけど、で、大事なところは何かっていうと、CD 学習をご紹介するじゃないですか、当然うちの教材も全体的に CD 学習ですし、でこのポッドキャストなんかも CD 学習の一つじゃないですか。
そう
ですよね。ノウハウをお話しして、そのついでに学習できるって媒体なのでね、ポッドキャストも CD 教材の一つだと思うんですけど、アドバイスをした時にこれいいよっていうのをアドバイスすると、すごくいいです、 CD 学習最高ですっていう人と、いやもう辛いですと、もう CD 学習も地獄の苦しみですっていう人に真っ二つに分かれます。
あ、そうなんですか。
そうそう、中間がね、メイビーな方いないんですよ。どっちかに必ず分かれますね。で、僕はどちらかというと、最初から CD 学習が大好きで、こんなので勉強になるんだったらもう24時間できるわって思うくらいの、自分に馴染んだんですね。なので良かったんですけど、でみんなも同じかなと思って、いろんな方にアドバイスすると、今言ったようにもう綺麗に真っ二つに分かれるんですね。で最初ね、合う合わないってあるんだなと思ってたんですけど、自分が合いすぎる分ですね、合わない人の気持ちが正直よく分からなかった。なんでこれが面倒くさいんだとか、聞いていて楽しいじゃないかって思ってたんですけど、実はね、後から分かったことで、みんな CD 学習楽しめます。で今回のキラキラ K さんもおそらく、ある一つのですね、アプローチの仕方が間違ってて、で僕はたまたまそれがアプローチが自然にできてたんですね。でいやちょっと CD 学習合わないんですとか、特に本を読むのが合わないんですっていう人に共通してるんですけど、そういう学習方法がなかなか続かないとか合わないとか楽しめないっていう人はですね、ノウハウ先行型なんですよ。
ノウハウ先行型、
そうそう。例えばね、CD 学習を楽しいとか本を読むのがもう好きでしょうがないとかっていう、勉強熱心な方ってビジネスマンの方でいらっしゃると思うので、その人よく見てもらったらよくわかると思うんですけど、何かっていうと、すごく苦労した経験を持ってるとか、今現在進行形で大きな問題抱えてる人っていうのは、学習がすごく楽しめるんですよ。だから僕、CD 学習があったのは何かっていうと、お金なかったからなんです。お金がないっていうむちゃくちゃ苦しい状況があったので、なので CD 学習したら楽しかったんですね。でところが今 CD 学習なかなか楽しめないとか、問題あるんだけど楽しめないっていう人はですね、CD を聞いたり本を読むときに覚えようとして聞いてるはずなんですよ。
覚えようとして、
そうそう、本読んで楽しめない人ってもう絶対これなんですよ。覚えようとしてるんですよ、内容を。あたかも学校で教科書を開いて、 テストを待ち受ける学生のようにですね、
うん、
ここに書いてある線を引いてこれを覚え暗記しよう暗記しようみたいなのをやってるんですよ、
うんうんうん、
これやってると全く学習楽しくないです。 CD だろうが本だろうが全く楽しくなくて、でこういう方にはね、僕お話ししてるのは何かっていうと、
はい、
例えば僕の CD プログラムで聞くシリーズなんか毎月聞いていただいてる方も多いんですが、
はい、
あのそれはねコレクションしてくださいと。
コレクション、
そうそう、あのコレクションしてくださいと。で、うん、そういうコレクションしながらやらなきゃいけないのは、自分の問題をまず明確にしてくださいと。
うん、
例えばお金がないっていうのは問題じゃないんですよ。何が原因でお金がない、例えば販促量が足りないのか、お客との面談時間が足りないのか、それともコピーライティングが下手なのか、営業のセールス速が下手なのか、いろんな問題があってお客がいない、お金がないという状況発生するじゃないですか、
はい、
でそれは自分なりにこう、なんていうの、推理していくんですよ。自分には何が足りなくてお金がないっていう状況があるのかな、でたくさん見えてくると思います。
うん、
あ、いや面談時間も足りないし営業も苦手だし、ね、書くのも苦手だしみたいに出てきた、その中で一番苦手なとこ、うん、まあ、自分の最大の弱点をまず見つけることですよ、
はい、
そのいろんな見えてきた問題の中でもあえて言うならこれが最悪な問題だなっていうのが見えてきます、うん、そうしたら今度はね、コレクションしている CD でも、まあ、本でも何でもいいですよ、
はい、
その最大の弱点を解決するためのネタが入ってる、
うん、
ネタが書かれてるであろう CD を聞く本を読むようにするんです。
うん、
そうするとね、学習が一気に楽しくなります。
うん、で自分の問題に合わせてコレクションから見つけていくっていうイメージですね。
そうそう、もう全くその通りです。あの学習が楽しくないのは何でかっていうと、さっき言ったように暗記をしようとかノウハウを学ぼうとするから、
うんうんうん、
あの自分の問題からかけ離れたところで学習が展開されてるからなんですよね。だから身につまされてない、なので覚えようとしてるから苦痛でしかないんですよ、学習って。ところが、うん、自分の問題を解決するとか自分の問題が解決されていくっていう体験をすると、
はい、
これね、どんなに苦痛なことでも人間って追いかけちゃうんですよね。
あ、わかります。
だから自分に関係のない学習は面白くないっていうのを覚えておかれると、あの学習が楽しくなくね、例えば CD 学習、ね、やったらいいっていうのを聞いてるから、
うん、
現場でイヤホン耳につけてやってるんだけど、うん、もうそれが苦痛でしょうがないっていう場合には、何より何のために今これをやってるのかっていうのが明確じゃないっていうところにまず気づかなきゃいけない。
うん、
だって自分の問題が何なのか分かんないのに、うん、本読んだり CD 聞いたりしてもやっぱりね、どこか上の空なんですよ。自分のこととはかけ離れたどっか別の世界でやってることなんだろうなみたいな感覚で聞いてしまうので、
はい、
これね、面白くも何ともないんですね。誰でも自分にその興味がありますし、自分のことにしか興味がないんですよ、人間って。なのでということは、じゃあ自分が、ね、これを聞いたら自分のためになるとか、自分の問題が具体的に解決されるとかですね、そういうスタンスでこう学習なりこう教材を勉強するなりしていかれるとすごく、僕はいいと思いますし、このアドバイスをしていくとこの CD 学習が楽しくなって、で続けるところをね、うん、フォーカスしないことですね、
は
い、
あの
続けるっていうことイコール何か楽しんでないってことでしょ。
そうですよね。
だって楽しいことなんて続けようなんて思わないでしょ。
思わないです。
思わなくても勝手に続くもんじゃないですか。ということは、続けようと思ってる段階で自分の問題がよく分かってないってことなんですよ。で問題に合った教材を選べば、あのそれはもう続けようと思わなくても続きますし、楽しい。だから CD 教材を、ね、勉強するのがすごく好きとか、本を読むのが大好きとかっていう人、セミナーに行くのが大好きっていう人は、
うんうん、
既得な人じゃないんですよ。まあ、既得な人なんですけど既得な人っていうことではなくて、常に問題が具体的に頭の中で描けてる人です。だからセミナーに行ったら当然ネタが見つかるかもしれないという期待感で行きますから楽しめますし、
うん、
CD が来て、ね、送られてきて、よし聞くぞっていうのは、この CD の中にこのヒントを見つけようと思って聞いてるから楽しいんですよね。
うん、お宝探すみたいな感じ
ですね。そうですそうですそうです、もうまさにそうですね。なのでその段階に来たら、あ、自分は問題を明確にできてるんだなとか、自分が抱えてる課題をよく理解できてるんだなということなんです。だから僕らコンサルやってても、
はい、
あのコンサルって解決策を教えるのが仕事だと思われてると思うんですけど、
うん、
解決策なんてご本人さんから出てくるんですよ、
うん、
大事なのはこの人がどんな問題を抱えてるかっていうのを一緒に探すのが仕事なんですよね。
うん、
いや売り上げ悪くてねもう明日にでも会社潰れそうなんですって言った時に、うん、ああじゃあ売り上げ上げる方法を教えますよっていうコンサルは信用しちゃダメですよ、
うん、そうですよね。
それは自分が好きなノウハウを教えてるだけですから、
うん、
じゃなくて何が問題があってお金がないところがを探す必要があるのでまずそこから探っていきましょうかっていう人を信用してください。でお金がないのが例えばお客さんの面談時間が足りないというところが見つかったらあ、うん、そしたらお客との面談時間を増やすためにこれこれこれやってくださいと。ただ、途中一人になると分からなくなるのでこの CD を聞いたらいいと思いますよということで教えてくれるコンサルの方の教材はぜひ僕は買った方がいいと思います。
うん、まさに宮本さんですね。
いやそれができるように頑張ってはいるんですけどねいやそうじゃないよって言われる方がいたらごめんなさいなんですけど、まあ、とにかく問題点さえ明確にすればあとはね誰でも解決できます。
うーん、
自分が原因で引き起こしている問題ですから解決策も自分の中にあるんですよ、
うんう
ん、なので解決策なんて教えなくていいし考えなくてもいいですから、
うん、
まずは問題点をねこう自分にどんな問題があって今この嫌な状況が生まれてるのかその原因をですね探らないと例えば足を怪我してるのにね、
はい、
頭痛薬を飲んで治そうとしてるようなもんですよ、
うん、違います
よね。確かにその、ね、頭痛薬はすごく効く頭痛薬なのかもしれないですけど、
はい、
その人は足を怪我してるんですから、
うん、
足の怪我を治すための薬なり治療なりをしなきゃいけないってことですよね。
そうですよね。
ノウハウ先行でいくとねもうこれをねもう本当ネット時代のビジネスマンが抱える大きな問題だと僕思ってるんですよね。
うん、たくさん情報がありふれているからこそなんでしょうね、うん、
本屋に行けばね、うん、どんなノウハウだってあるじゃないですか。たかだか2000円弱出せば
すごいね
経験をされた人たちの本が買えるし、うんうん、何十年と積み上げてやっと見つけたノウハウなんかも、ね、2000円くらいの投資で買えるわけじゃないですか、
うん、
これはこれですごくいいことなんですけど反面、うん、何でもノウハウがあるからノウハウをねこうなんていうの、
うん、
自分がこれ必要なのかどうか考えずに手に取っちゃう方すごく多くて、
うん、しかも売れてるからこそ手に取ったら自分もそうなるんじゃないかっていう
感覚
はねありますよね。
だから例えば Facebook でね集客が流行ってますよみたいなとみんなやり始めるでしょ。
そうですそうです。
でもその Facebook が役に立つ役に立たない以前に自分がやるべきなのかっていう自分のビジネスモデル考えて、
うん、
でそういう方ほどね従業員との問題抱えてたりするんですよ、
うん、
Facebook で集客をみたいなやってる人をよくよく聞いていくとね、はい、Facebook をやる人って何が原因でやるかっていうとね自己顕示欲なんですよ。
自己顕示欲。
そうですそうです。SNS にハマる人っていうのはいい悪い別にして自己顕示欲強い人なんですよね。
うん、
で自己顕示欲強い人っていうのは人間関係あんまりうまくいかない人多いんですよ。なのでね Facebook 集客よりもあなたは従業員とのコミュニケーション時間を増やさないといけないですよっていうのが見えてても一生懸命 Facebook でね自分に関係ない人とコミュニケーション一生懸命やってるんですよね。いやそういうことがね世の中でいっぱいあるんです。
ありますね、う
ん、なのでノウハウはたくさんあっていいし選り好みできる好きなものを選べるっていうのはすごくいい状況なんですけども、
はい、
それを活用するためにはその中で自分が何を使うべきなのか自分に何が特効薬になるのかっていうのを選ぶ、うん、そのためには痛みがどこにあるかっていうのを見つけてからの話なんですよね、
うん、
これみんなすっ飛ばしてなんかいい頭痛薬あるからとりあえず買い置きするかみたいな感じになってるんですよ、
うんうん
まあ、それでもいいんですけど、
うん、
たくさんある選択肢っていうのは迷いの原因にもなりますから、
うん
うんね、選択肢が多すぎて迷っちゃうっていう人も多いの で、
そ, うですよ、ね、
それはそれとして置いといていいので、
うん
まあ、その順番をですね自分が何を学ぶべきかっていう順番をしっかり最初に明確にしてやっていかれるといいんではないかなと。で、まあ、その大きな顕著な現れが学習が楽しめないっていうのは、
うん、
問題が明確になってないのかもしれませんよっていうのがですね気づいてもらえれば僕はいいんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
そうですね。まず準備の、順番っていうことですよね。
そうですね。
そして問題を明確にして、それに合わせたコンテンツを選ぶ、そんなのがいいんじゃないでしょうか、
はい、
キラキラ K さんお悩み解決しましたでしょうか、
はい、
ということで、宮本土曜の CB ポッドキャスト毎週土曜日にお届けしております。本日も宮本さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。